さて今週のこの時間はゲストコーナーということで、先週に引き継ぎまして、先週木曜日に出演してくださいましたドクタークラゲさんこと福山大学海洋生物科学科講師でいらっしゃいます泉隆人先生をお迎えしております。泉先生、お久しぶりじゃないですね。
また来ましたね。
でもようこそお越しくださいませ。ありがとうございます。
皆様またこの声でお送りいたします。
いやありがとうございます。さて今日はですね、いろいろと PR していただきたいことがあるんですが、その前に夏休みということで、はい、もう本当に先週も数多くの水族館に行かれたことがあるということで、はい、ちょっと水族館の秘密とか水族館の楽しみ方とかおすすめをお聞きしたいなと思っております。
あ、そうですね、はい、水族館の楽しみ方、そんなのね、私が今喋るより ねよく書いてある本がね出たんですよね。
実はどんな本が、
水族館の秘密、海洋生物学者が教える水族館のきらめきっていう本なんですけど、これ著者はね、海洋生物学者泉隆人って書いて
ある。
あ、私だ。
ご本人じゃないですか。
実はですね、私の本がですね、ちょうど昨日全国で発売になりまして、多分広島にも今日には書店に並んでるんじゃないかなと思います。
じゃあこの後またね、この3連休っていう方もいらっしゃいますからね、はい、ぜひ書店に行っていただいてということで、
ペンギンの表紙が目印でございます。
可愛らしいんですよね、はい、で中もイラストが入ったり写真が入ったりっていうことなんですが、はい、これ直筆っていうかオリジナルですよね。
そうなんですよ、
先生の
著者のね、写真もそれからイラストも可愛いアイキャッチアイコンとかも入ってるんですけど、全部著者禁制でございます。
すごい。
だからこの本は私の展覧会のようなものでございますね。
その絵はずっと温めていらっしゃったんですか。
まあ、これの使ってるキャラクターはクラゲさんっていうんです、私もクラゲさんって言うんですけど、まさに私がね、クラゲの姿に、まあ、クラゲの擬人化というのか分かりませんけどね、投影されて、まあ、いろんなね、水族館見物してたりとかいろんなことしてる様子が、いろんなところにアイコンとして入ってるんですね。
じゃあそれをね、楽しみながら読んでいただきたいなと思うんです、はい、ちょっと触りだけということで、一つ私も質問させていただきたいんですが、水族館のああいった生き物ってどっからやってくるんですか。
水族館の生き物はね、もういろんなところからやってきますよ。っていうか、まあ、もう水族館の生き物ですから当然海や川からなんですけれども、はい、例えば水族館のスタッフさんが、ね、海や川で釣ってきたりとかね、網で取ってきたり、ダイビングで取ってきたり、あとは漁師さんからもらったりとか、水族館同士で交換したりとかね、いろんな方法があります。
交換もあるんですか。
姉妹館みたいなのがあるんですね。
あ、なるほど、でもその中でいろいろと、とても仲のいい水族館の学芸員さんって言ったりとか、研究者の方々もいらっしゃるんですよね、先生は。
そうなんですね、この前のラジオ聞いてた方ならわかりでしょうけれども、私福禄寿クラゲというものをもう手に入れた瞬間、他の仲のいいクラゲの水族館さんからにいらねえかっつってもう速攻で送ったぐらいですから。
そうですよね、
もう今40巻ぐらいの水族館に知り合いがいて、もう20巻ぐらいとは、まあ研究の話し合いと含めてなら20巻ぐらいと付き合いがあるというね。
なるほど、すごいですね。この夏ちょっとね、いろいろと水族館行きたいなって思っていただきたいなと思うんですけど、
ぜひ行っていただきたいと思ってます。
水族館ってどこに注目したらいいですか。もう、ああ癒されるで終わっちゃうんですよ、私は。
いや、もう癒されるも一つの楽しみ方で、もう水族館ってありとあらゆる人にね、もう生き物嫌いな人除いてありとあらゆる人にもう会ってますから、もう水見て青い世界で楽しむもよしね、それから生き物クラゲ見て癒されるもよし、サメ見てかっこいいって思うもよしって、私なんかはもうね、そのサメとか水槽の主役だけじゃなくて、水槽の下にへばりついてそこにくっついてるヒトデとかまで見てますからね。
ヒトデと言いますと、その先生のところのね、福山のこのマリン水族館ですよ。マリンバイオセンターですよ、こちらも触れるんですよね。
ヒトデのタッチングプールがございます、
ね、
タッチングプールっていうのは、まあそのね、丈夫な生き物をそのプールみたいなところに入れておいて、こう触れるっていうんですけれども、そういう展示をやっていますね。
そうですよね、はい、ちょっと人手とかって私柔らかいかなと思ったんですが、結構ハードですよね。
そうなんです、あれ表面はね鱗みたいなのに覆われててザラザラなんですね、
なんか連日やっぱ夏休みだから子供たちで賑わっているようですね。
そうですね、ちょっと学生のいない期間は開館できないのが残念ですが、まあぜひ行っていただいて、まあ学生が解説してくれます。連中は学芸員を目指すガタガタなんでね、もう将来の水族館スタッフも混ざってますから。
あ、でゆくゆくはやっぱり泉先生みたいになりたいということもいらっしゃるでしょうね。
まあ、研究者になるかどうかはあれですけど、私と将来的に研究で付き合い続ける、まあ、幸運な学生もいるでしょう
と、ね、いうことで、はい、ちなみにそのですね、この福山大学マリンバイオセンター水族館は因島の大浜町にありまして、因島大浜町にありまして、11日から15日までお休み、そして土日祝日 日お休みということになっておりますのでお間違いないように、
お盆の書き入れ時、まあ無料なんですけどね無料なんですけど、お盆の書き入れ時にお休みという珍しいタイプの水族館でございます。
でこちらもちょっとおすすめなんですが、近隣で泉先生がここ行っとくといいよっていうのありますか？はい、
そうですね、まあ、この前下関の海峡館というのを紹介しましたから、じゃあちょっと少しだけ広げて、例えば近畿で言えばこの、まあ、本にもてか、まあ、おすすめ水族館はここから今多分全部載ってますけれども、はい、海遊館、
海遊館、はい、
大阪で、まあ、非常に有名な、ね、万博よりも有名と私は思っていますが、はい、あそこはですね8階建てで同じ水槽をこう館内をぐるぐる回りながら何度も浅いとこも深いとこも見られるという、まあ、これはマニアの見方ですけれどもまあジンベエザメもいるし、はい、マンタもいるし、ね、それから世界中の生き物を集めているというそんな水族館です、ね、
はい、マンタと会った時はちょっと感動しました。
かっこいいですよね。
かっこいいですよね、
あれを本当にダイビングで見ればもっと、ね、かっこいいんですけど、ダイビングなんかみんなが行けるわけじゃないので、そこはやっぱりね、ガラス越しとはいえ至近距離で見られるのが水族館の魅力ですわ、はい、
そうですよね、はい、他にもありますか？
ちょっと足伸ばせるなら島根の、なんだろうな、ちょっと西側の方の、まあ、ゴーツの近くなんですけれども、アクアスっていう水族館がありまして、はい、多分 CM やってるかな、この辺では、ね、アクアスって CM やってると思うんですけれども、あそこは、まあ、シロイルガベルーガの、はい、バブルリング、泡のリングで有名ですけれども、例えば、まあ、私はマニアですからいろいろ見るんですが、あの辺の山陰の白ウサギの伝説のワニと呼ばれるサメの水槽、サメめっちゃいるんですよ。
サメがいるんですか？
サメが薄暗い水槽にめっちゃいろんな種類が泳いでて、多分山陰この辺の中国地方ではサメ一番いる水族館なんじゃないかな。
サメは水族館にいるものですか？サメ
ワニじゃないですよ。ワニはそのサメの別名ですか？
そうです一瞬違うものが浮かびましたけど、怖くないんですね。
いや、まあ水族館に、まあでも水族館にいるサメは割とおとなしいものが多くて、その人食いザメ見られるのは沖縄美ら海水族館ぐらいですね。でも沖縄美ら海行きゃ人食いザメ見られます。
そうですか、安全な環境で、
まあ、ただ人食いザメって飼うのめっちゃ難しいんで、いる時といない時があります。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。ホウジロザメって一番有名なジョーズの人食いザメはまず飼ってる水族館がなくて飼えないんです、弱くて、でイタチザメって日本で一番有名なって、人食いザメ言うのもあれですけど、はい、危険なサメの仲間は美ら海水族館にいることもあるぐらいです。
そうなんです
ね、だから水族館にいるサメっておとなしい子たちですよ。
そうですよね、だって飼育員さんが飼育されるんですもんね、でも飼育される方々っていうのは本当にいろんなことに気を配ってらっしゃるんですよね。
本当そうですね、もう餌一つ取っても、だって食べないもう生き物本当食べないですから。
あ、そうなんですか？
だから大体例えば人気のウミウシとか、あの辺ってもう人気ですけど、ウミウシってほとんどの種類で餌分かんないんですよ。だからもう展示時間は限られる。でクラゲの仲間も、まあね、餌食べないものは食べないから、もう海から取ってきて生きてる限りの展示みたいな。
そういうものもあるんですね。
この前のフクロクジュクラゲも実は大人の飼育とかってすごく難しいんです。
あ、そうなんですね。今の途中って言ってますよね、成長の途中段階を見せてもらってるっていう。
子供の頃は小さなプランクトン食うんですけど、なんか大人はやっぱ飼うの難しいらしくてですね。
じゃあここからが腕の見せ所っておっしゃってましたもんね。
そうですね、水族館の皆さんの、ね、力に頼る感じですね。
そうですよね。ということで、もうなんか大阪そして沖縄までご紹介いただきましたけれども、はい、でも一番やっぱりこの因島にありますからね。
まあ、そう言いたいです ね、
そうですよね。福山大学の、はい、マリンバイオセンター水族館、
まあ、あと広島だったら宮島のね、水族館も行ってみるといいですし、まあ、前も言いましたが、あと2つできますから、この秋には。
あ、そう、この秋にできますか？あ、そうですか。
広島が水族館大国になります。
うわ、またその時もご紹介いただけますか？お待ちしております。
ぜひ、
はい、
在住ですから
在住ですからね先生、じゃああとですね30秒でもう一回本のお名前ご紹介いただいていいですか？
はい、水族館の秘密、海洋生物学者が教える水族館のきらめきというオールカラー版の新書でございます。私の絵も写真も全部カラーで載ってますんでね、
はい、
ぜひ見ていただきたい。
はい、ぜひ泉先生の著書でございますので、はい、それを読んでいただいて、もういろんな水族館に足を運んでいただきたいですね。
皆さんに興味持ってもらえたらね、伝道師として勝手に名乗ってます、
はい、さてですね、 YouTube やまたですね X などもチェックしていただきたいと思います。今日はこの時間、ドクタークラゲさんこと福山大学海洋生物科学科の講師でいらっしゃいます泉貴人さんにお越しいただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。また呼んでください。
はい、もちろんでございます。ここまでゲストコーナーでした。